進むや茶店のティーポッドキャスト。この番組は日本茶専門店進むや茶店の代表でもあり、日本茶アクティビストとしても活動する新原幸太郎が日本茶に関するさまざまなストーリーを少しだけ真面目に少しだけコミカルにお話ししていく番組です。はい、今日はですね、2026年冬、今日本茶業界で何が起きているのかというタイトルでお話をしていきたいというふうに考えております。はい、というのもですね、今収録しているのが2026年の2月なんですが、だいたいですね、この時期までに、2025年産のお茶の統計っていうのがまとめて出てくるんですよね。まあ、まとまってくるんですよね。はい、お茶の生産量自体はですね、収録してる時点では発表されてないものの、まあ、大体ね、茶市場でこのぐらい生産の扱いがあったとかですね、このぐらい作ったっていうのが分かるじゃないですか。はい、そして、取引価格もう市場での取引は完全に終了しているので、大体去年より、その2024年よりこのぐらいの高値で取引されたっていうのが大体まとまってくるじゃないですか。はい、まあ、まとまってくるとですね、まあ、メディアの皆さんが報道するわけですよね。例えば2024年に比べて、2025年のお茶の取引価格は2倍になりました、3倍になりました、取扱量も 1.2 倍になりましたとかですね。はい、これは抹茶が世界で広がってるからだとかですね、まあ、そういったいろんな報道が、年末から年始、この時期にかけてどんどんどんどんされていくわけなんですよね。はい、当然メディアに報道されますと、一般の方々はですね、お茶業界いいんじゃないのとかですね、新原くんどうなの、世界で売れてるのとかですね、まあ、いろんなね、質問が私のところにも届くわけですよね。はい、まあ、そこで今回、まあ、2026年冬というか、まあ、2025年度に何が起きて、2026年度のまたお茶はこうなるんじゃないかなということをですね、解説をしていきたいというふうに思っております。はい、まあなんといってもですね、2025年というか2024年というか2023年というか、ここ 2,3 年で起きたことといえばですね、日本だけじゃなくて世界でも日本茶が飲まれるようになったということが一番大きな出来事だというふうに思っております。はい、日本にね、なかなかいるとそういったこと感じられないかも分かりませんけれども、もうアメリカなんか行くとですね、抹茶を扱ってないカフェなんてね、探すのが難しいぐらいになってますからね。はい、まあ、アメリカもそうです。そしてヨーロッパもね、実は私この目でね見てきたんですけれども、やっぱりね、ヨーロッパでも同じような現象になってます。はい、そしてアジア諸国、中東でもですね、まあ、アメリカとか EU ほどではないものの、今まで抹茶を飲んでなかった人たちがですね、もう普通に抹茶くださいと、で、喫茶のメニュー、レストランのメニューに抹茶っていうのがもう普通にあるような時代になったのが、この3年、まあ、4年なのかなというふうに思っていて、それに伴って、日本茶の、まあ、値段が上がっているわけなんですけれども、はい、まあ、それをね、抹茶の値段が2倍3倍とかっていうふうになってですね、まあ、報道されているっていうのが実情なんですよね。はい、でもともと日本茶、まあ、日本っていうのは、まあ、抹茶もちろん飲む人いましたけれども、やっぱりね、お抹茶っていうのは特別な時だけに立てるもの、いわゆるお茶会だったりとか、本当に大事な人をもてなす時に、まあ、茶筅でですね、シャシャシャシャシャシャと 立ててお出しするもの、そして毎日飲むものは煎茶、いわゆる急須で飲むものですよね。はい、もしくはペットボトル、はい、もうああいった形で抽出して飲まれているものは基本煎茶なんですよね。はい、で、その煎茶の方が日本人には馴染みがあって、おそらくですね、まあ、9割どころじゃなくて9割5分以上は、まあ、日本茶飲もうぜってなったら皆さん煎茶のことを思い浮かべると思うんですよね。はい、ただ世界で今認知されているのはシャシャシャシャシャの抹茶なんですよね。はい、世界では抹茶、日本では煎茶、これが一般的な日本茶のイメージになるわけなんですけれども、はい、なぜね抹茶がいいかっていうと、抹茶っていうのは、まあ、完全に溶けるじゃないですか。なのでお菓子に使われたり、あとは抹茶のラテに使われたり、するわけなんですよね。あとはお茶の成分をそのまま全部体に入れ込むことによって健康にいいという、こともあってですね、まあ、やっぱ世界では抹茶なんですよ。はい、で日本人は急須で入れる煎茶。はい、それを、それがですね、ここ 3,4 年で起きて、日本のお茶業界で何が起きているかっていうと、今まで煎茶を作ってきた日本の農家さんが、抹茶の方にシフトしてきています。はい、そして、お茶の加工業者ですね、お茶っていうのは、農家さんが作ったものを焙煎したり加工したりして商品にしていくんですけれども、その焙煎加工業者も煎茶ではなくて抹茶をやり始めたんですよ。はい、煎茶から抹茶ですね。でこれって簡単にできるような気がするじゃないですか。でも煎茶と抹茶って全然作り方が違うんですよ。同じ日本茶でも、まあ確かに日本茶なんですけれども作り方が違うんですね。煎茶の方は揉み込んで作る、抹茶の方は風に当てて炙りながら作る、似たようなんですけれども違うんです。陸上でいうと短距離と長距離ぐらい違うんですよね。なので体を変えなくちゃいけないわけですよね。はい、ただこの世界的な抹茶ブームを背景に、我々日本の茶業者はですね、どんどんどんどん煎茶をやめて抹茶の方にシフトしています。はい、抹茶にシフトした方がですね、どんどんどんどん物価の高い外国でも売れる、高値がつくような状態になってるんですよね。はい、当然ですね、農家さんは抹茶の方作りますよね。はい、加工業者の方は抹茶の方の焙煎に力入れますよね。はい、粉砕に力入れますよね。ということで日本の煎茶がどんどんどんどん減ってきて、抹茶の方にシフトしてきている。はい、これが一つ要因として、このなんていうかな、変化している茶業界の流れの一つです。はい、それともう一つ、日本茶の取引価格っていうのがここ30年ですね、ずっと下がり続けてきてたんですよ。はい、まあもちろんね、1年ちょっと上がったとかね、2年連続上がったとか、そういうこともありますよ。ただね、大まかに見てみると、俯瞰して見てみると30年間徐々にずっと下がり続けてるんですよね。はい、まあこの影響で煎茶を自体を作る人も減ってきているんですよ。はい、お茶を作る人が減っている、プラスそのお茶を煎茶から抹茶にする人が増えている。はい、そうなると皆さんどうなります？お茶の煎茶を飲む作る人が減る、そしてもちろん需要は減ってるとはいえですね、まあ煎茶自体もね、 やっぱり外国でも売れてますしね、日本人のに馴染みがあるじゃないですか。急にね煎茶を飲む人が100人だったのが0人になるわけじゃないんですよね。はい、そういったこともあって急にですね今度煎茶が足りないってなったんですよ。煎茶が足りない、はい。そして、抹茶にする人、抹茶自体もね外国で売れすぎて、今度抹茶も足りない、煎茶も足りない。過去20年間ですね、30年間右肩下がりでお茶がずっと倉庫に余ってきてたんですけれども、これがですねびっくりするぐらい売れているんですよね。はい、お茶っていうのはですね、まあ、冷凍冷蔵庫で保管するんですけれども、まあ、その冷凍庫の費用っていうのもまあバカにならないわけですよね。はい、それをその冷蔵庫費とか保管賃がね、あの茶業界のねをどんどんどんどんこう首を絞めてたんですけれども、それがどんどんどんどん今お茶が足りない、作る人がいない、煎茶が足りないということでお茶の値段はバッと上がると、そして過去のものも今どんどんどんどん減ってきているっていうのが今実情なんですよね。はい、なのでお茶の値段が2倍、3倍、場合によっては5倍、6倍、まあ、10倍をねつけた人もいるんですよ。はい、10倍っていうとすごいですよ。はい、いきなり所得10倍、まあ所得が10倍ってことはないんですけれども、売上が10倍とかになるとね結構テンション上がりますよね。はい、ちょっとねメディアも面白おかしく報道しちゃいますよね。はい、そういったことでお茶の業界すごいねとかね、バブルですねとかって言われるんですけれども、まあ確かにねお茶の値段が上がってこれまでのお茶業者さんが苦しかったのが回復してきています。はい、なのでいいことではあるんですけれども、うん、まあやっぱりね急激すぎて弊害も起きてるんですよね。はい、例えばね日本茶の専門店さん、はい、こういった方々は仕入れの価格が3倍4倍になってますよね。仕入れ価格ですよ。はい、それが3倍4倍になってるんですよね。じゃあ一体いくらで売ればいいんだという話ですよね。はい、まあそれに伴ってどんどんどんどん実はねお茶の専門店さんっていうのが減ってます。はい、まあさらにですね値段が上がってしまいますよね。そうなるとまあお茶飲まなくていいかなみたいなね人たちも現れるわけですよね。はい、まあだってねものすごく値段が上がってますから、お茶別に飲まなくても死なないでしょ。なのでお茶は飲まなくていいや、水にしちゃおうとかですね、まあ、他の飲み物にしちゃおうみたいなね方々もどんどん今増えてきているようです。はい、なのでお茶の値段が上がってきて、農家さんとか茶業者は今までの在庫がはけたり単価がするようになったんですけれども、今度は飲む人が減ってきているというのは実情があるんですよね。はい、その減った分以上に今ね外国の方で売れてるんですけれども、まあこれがねいつまで続くのかなみたいな、はい、まあ心配を、している人も多いのが事実です。はい、お茶の日本の方が飲む人が減っている、やむを得ず抹茶をやり始めている、そしたらどんどんどんどん世界に広がっている。はい、この状況がね長く続けば日本人はね日本茶がね飲めなくなると思います。はい、一杯ね500円とかね一杯800円とか、日本茶がそういう時代におそらくなると思いますよ。はい、まあそういったねことが今日本茶の業界でね起きてるんですよね。はい、まあ日本茶がね飲めなくなるっていうのはおそらくね業界に私いて思いますけれどもね、もう確実に来るんじゃないかなと思いますね。もうねびっくりするほど値段が上がってます。はい、まあなので、どうでしょう、まあもちろんねこんだけ急激に上がってしまえばまあいろんなね弊害は出てきますよね。はい、お茶の仕入れ値段が上がる、はい、お茶を飲む人が減る、うん、まあそういったねいろんなことが出てくると思います。 はい、まあただね、これがまた10年20年30年のスパンで考えると僕は良かったんじゃないかなというふうに、考えてもいるんですよね。はい、というのもやっぱりね、作る人がどんどん減っているような業界は成長がないですよ。はい、お茶農家したいって若い人たちが思わなければお茶をね作る人いなくなりますよね。はい、そしてまたお茶を焙煎したいとかお茶をね、どんどんどんどん運びたいっていうねお茶のね業者がいなければね、どんどんどんどんお茶って衰退すると思うんですよね。はい、もし仮にこの高値がねあと5年遅れていたら10年遅れていたらお茶っていうのはもう本当にね終わってたと思うんですよね。まあ、なので、この高値で取引されるお茶が前提となって、それをどういうふうに付加価値をつけて、世界に売っていくか、プラス日本の皆様に飲んでいただくかっていうことをですね考えていくきっかけにねなったんじゃないかなというのが2026年冬ということになるんですよね。はい、あのね、2026年の今度の新茶、おそらくねめちゃくちゃ高くなると思いますよ。はい、もう何せね在庫はないですしね、あの世界でどんどん売れてますしね。はい、もっともっと値段上がっていくと思います。新茶もねどんどん、ね、値段上がっていくと思います。そして値段を上げていかなければお茶がね確保できないという時代になると思います。はい、まあね、一般の方におかれましてはお茶がね少し、高くなってしまいます。でもね、それでもね飲んでください。はい、そうしていかないとね本当に日本は、日本で美味しいお茶が飲めずに外国で飲まれて、日本人はちょっとこうね余り物みたいなねお茶を飲むみたいなね時代が来るんじゃないかなと思います。はい、まあそういったこともね悲しいので、なんとかね我々日本人もお茶を飲んで、そして、たくさん、我々も仕入れて売って、農家さんもたくさん作って、好循環をですね、生み出していけたら日本茶の業界がますます世界で、活躍できるんじゃないかなというふうに考えている2026年の冬でございました。はい、今日は、以上でございます。